それでは聖書をお読みしたいと思います。今日はコリント人への手紙第21章の3節から11節までお読みしたいと思います。コリント人への手紙第1章3節から11節で、皆さんの中でですね、2つに分かれていただきたいんですが、これから私がお読みしますので、お読みしている時にですね、言葉の数を探していただきたいんです。そうですね、じゃあこちらの方は慰め、という言葉を私が読むたんびに、あの慰めっていう言葉が出てきたら丸をつけるか1234と、正しいという字を書くよ、どちらでも結構です。こちらの方はですね、苦しみとか、あの似たような言葉、苦難とかね、あの同じだと思われる言葉、苦しみとか苦難とかね、なんかそういう言葉、圧迫なんていうのも入れてもいいかもしれませんね。こちらは従って数が違ってくる可能性ありますけれど、それでもですね、一応苦しみとか苦難とか、なんかそんな言葉、それに似た言葉あったら、丸をつけてください。で、私が読んでいきますので、テープを聞いている方もそれぞれ聞きながら作業してくださっていいと思います。私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。あなた方の祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより、私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。以上で今日の聖書のテキストは終わりですが、いかがでしたでしょうか。それではお聞きしてみましょうかね。慰めという言葉が何回出てきたか、あのおっしゃっていただけますか。早瀬さん、わかりますか。9回でいいですか、はい、10回ぐらいかもしれない。まあ、9回か10回かその辺でしょうかね。じゃあ苦しみという言葉はいかがでしょうかね。小倉さん、いかがでしょうか。
苦しみが5回、苦難が3回、圧迫が1回、危険が1回、これ全部合わせるんでした
っけ。どのように読んだ、自分が読んだどれで結構です。はい、じゃあ大体そんなところかな。
訳
に違って、訳違う。あ、わかりました。
新共同訳は9回で、はい、 新改訳は10回。
はい、わかりました。
慰めね。
はい、慰めの方が9回か10回、それから苦しみの方、苦難という言葉は 8回から、それに似た言葉も含めると10回、11回ぐらいとかですね。はい、ということですので、およそ分かったでしょうか。ギリシャ語ではどうかっていうことは今横に置いて、それは大体似てますので、そんなところでいいかと思います。1回や2回違ってもね、そんなことは構いませんから、おそらく10回前後、苦しいっていう言葉と慰めっていう言葉が出てきます。で、この苦しいとか慰めという言葉に似たような言葉でですね、例えば救いとか、あるいは望みとか、そういった言葉も出てきます。それはおそらく慰めに近いような言葉でしょうね。で、そういう言葉と苦しみを表す言葉が大変数多く出てくる。キーワードになりますよね。どう読んでも他の言葉をキーワードにしようと思っても、そんな言葉はないと思います。苦しみと慰め、これがキーワードです。で、この前お手紙を書くとき、古代はごく普通の書き方があったんですと言いました。それはどういうことかというと、誰々から誰々へご挨拶の言葉ということでしたね。例えば、私中澤が大野教会へ主に会えるご挨拶を送りますなんてね、あるいはご機嫌いかがですかとこう書くようなもんですね。で、そういう型通りの言葉が言われたんですが、その型通りの表現の中にもパウロはいくつかの修飾の言葉をくっつけて、この手紙を特色あるものとしているということを言いました。で、今日もその挨拶の言葉が終わると、そうすると今度はこの手紙全体の中で一番訴えたい内容を要約して語るということをしています。実はパウロの手紙すべてそのように書いたかどうかっていうと、そうでないものもあるいはあるかもしれませんけれども、大体はその手紙ね、これから述べることをポーンと前書きのようにというか、あるいは場合によっては結論のようにと言ってもいいと思いますが、書いていくのです。本を書くときですね、よく前書きとか後書きっていうものを書きますよね。あるいは論文を書くとき、たくさんのいろんなことを言うんですが、最後に結論というのを書きます。で、最後の結論を書くのですが、意外といろんな論文や、その他の、文章の中には結論らしきことを最初に書いておく。そしてこれから読者の皆さんが読むときに、あ、この本を読むときにはこういうことを注意して読んだらいいんだなっていうことをあらかじめインプットしておく。そうしますと、本文を読むときにダラダラダラダラ何が書いてあるのかよく分かんない、でも読んでいるうちに分かるだろうっていうんではなくて、あ、この文章はこの点に注意して読めばいいんだっていうことが分かって読むと、それから以降の本文がとってもよくわかる。だから最終的結論もよくわかるということが起こるわけです。そういう意味で最初にこの手紙で扱うっていうことが書かれるということはよくあることだったんです。いつもいつもそうとは言えません。 例えば皆さんが子供から親として手紙を受けた時にですね、なんか子供から手紙が来た、変だな、いつも何にも子供から手紙なんか来ないのに、電話もないのにと思ってですね、読んでいったら最後にですね、お母さんお金を送ってくださいこう書いてあったらですね、ははなるほどな、こう分かるわけですよね。でそういう手紙の時にですね、あのご挨拶の言葉、お母さんお元気ですか、ところであの10万円ほど送っていただきたいと思います。その理由はなんて書かないですよね。あの大抵はですね、あのどこどこ行ってね、元気でやってますとかね、お母さんの子供のどうですかとかね、あのいろいろとこう気持ちよくしてくれるようなことを書いておいて、ところでね、本当にこう今ちょっと困ってるんだけども、すまないと思うけれどもお願いしますとこう書きますよね。でそういう手紙は普通の書き方なんですが、ですが手紙によってはですね、特にあの商売の手紙とかですね、あるいはお仕事の手紙になったら、要するに何言いたいの、あそう、であ理由はそう、じゃあいいとか、じゃあ分かったとか、じゃあダメとかね、なんかそういう手紙もありますよね。だから手紙っていうのは各目的あるいはその両者の関係などによって書き方いろいろなんですが、挨拶の後すぐに大きなテーマをポンとこう書いて、そしてこれからこれを論述しますよっていうケースがあります。例えばローマ人への手紙なんかは最初のところで福音とは何か、福音とは何か、ポーンと書くんですね。福音とはこれだって書いて、実はローマ人の手紙の後半になると、その福音はこうこうこうだこうだこうだあだこうだってもうね10章な以上にわたってこう書いていくということをするわけなんです。コリントの手紙も同じです。ここでは私たちは苦しみに遭ってるんですよ、でその苦しみというのは神様から慰め受けるためなんですよ。神様から受けるだけじゃなくて、お互いに慰めを分かち合うためなんですよということをこの手紙全体で言いたいんです、言いたいんです。そこで今皆さんに数えていただいたように、苦しみとかあるいは慰めっていう言葉がこのところに多く出てくるということなのです。本文に入る前にちょっと皆さん自分の人生考えてみましょうか。あの皆さん苦しみにあったことがあるでしょうか。もうため息つくほどあってるという感じですね。あの苦しみの人生は耐え難い重荷をね、負うて歩むがもとしてね、もう本当に苦しみばっかりっていう今なんか印象はそんな風に受けますが、今その真っ最中だっていう人はね、そんなこと言われたくもないというか、いや言ってほしいというか分かりませんが、でもねパウロが出会ったほどの苦しみにあったことがあるかどうか、ちょっと今日は比較してみましょうか、ね、私も苦しみに合わなかったとは思っておりません、まあ、幾分かありました。でも私自分のことを考えるとね、あんまり多くないかなって思います。で皆さんの中にもね、あのそんなに多くなかったって言える人もいると思うんです。だけどね、いやもう世界一苦しみのすべてを私の中にね背負ってますっていうような気持ちの人もいると思います。苦しみの中にもね、自分が蒔いた種刈り取ってるんだよなっていうのもあれば、いやいや自分は全くあの蒔いた種ではない、もう外からやってきてね、理不尽にも負わされている、どうしてこんなことが来るんだろうかと思う苦しみもあると思います。いや蒔いた種というよりは自分の人生の中で蒔いているわけじゃないけれど、必然的にというかね、直面しなきゃいけないというふうに言わざるを 得ない苦しみもあろうかと思います。何であってもいいから苦しみっていうものを自分の頭の中で数えていただきたいと思います。あのことは苦しかったな、このことは苦しかったな。あの他人には苦しみに見えないかもしれないけど、自分にとってはとっても大きな苦しみなんだってのもあると思うんです。いや他人に苦しみに見えるけど私はあんまりそんな風に感じてないっていうことも中にはあると思います。みんな苦しみって主観的ですよね。ですけれども自分の苦しみっていうのを数えていただければと思うんです。特にですね、死の危険という言葉があります。10節、これほどの大きな死の危険からって書いてあります。あるいはその前の9節では、自分の心の中で死を覚悟しました。死を覚悟して死の危険まで感じていた苦しみは何回ぐらいか、どれぐらいかあるでしょうか。いや苦しみは死の危険感じる時だけが苦しみじゃないですからね。この死の危険というのは、まあ、極端な例の一つの形です。死ぬほどの苦しみ、もう生きることができなくなるほどの苦しみですよね。絶望的な苦しみですよね。そういうことに何回ぐらいあったのかなということです。おそらくですね、死ぬほどの危険に遭っていた間一髪っていうのはですね、多分何回かあるんじゃないかと思います。私も実はあります。一つはですね、本当に間一髪だったんですけど、これは今まで誰にも言ってないことなんです。もう家内にも言うとですね、って言ってですね、絶対心配するというよりはもうやめなさいとか言われる方ですね、これは言ってないことがあるんですが、そうですか、誰にも僕の牧師である野辺先生にも言ってないんですが、言ったらあれします。まあ大したことないんですけど、でもですね、本当に間一髪ということでしたね。そこまでに言って言わないっていうところがなんかつまらなくて、そんなそこまで言ってんのに言ったら、ああなんだ大したことないやって話で終わるんですけども、そういうのもあればですね、そうですね、先週あたりもですね、死の危険というのはですね感じた経験なんです。これはですね、僕がバカだったから経験したことであってですね、三重県和歌山県にですね、雪崩が起こっているようなあの時にですね行ったんですよ。で白浜っていうところまで行ってね、そこまではそんなに行けたんですけどね、そこからですね新宮木の本ってですね三重県の方に行きたかった。和歌山、これはさっきの一番誰にも言ってないと違いましてですね、誰にでも言っても笑い話で笑ってくれる話でしたんですけど、名古屋の方から行けないって分かったので、大阪まで和歌山からこう行ってね、レンタカー借りて、でずっと私たちのグループの教会が十いくつあるもんですから、順番にずっとこう回っていったんですね。和歌山、白浜までは大丈夫だった。で、そこでその白浜の先生からですね、新宮には行けませんって言われたんです。新宮には行けませんって言われたんですが、その前にですね、行けるかなどうかなと思って、あるガソリンスタンドにある方に聞いたらですね、自分は新宮から今帰ってきたって言われたんですよ。あ、絶対行けるとか思ってですね、で道をよく聞いたら、まあこうやって行けばいいと、私はカーナビがあるからですね、カーナビで持って行こうと。で行き始めたのはいいんですが、通行止めになるわけですよね、当然。それでこちら側に行ってみたら、こちらが通行止め、でカーナビはまたこっちへ行けって言うから、こっち行くとさっきのところに戻って通行止め、またこっち行くと同じところぐるぐるぐるぐる、カーナビっていうのは頭がいいんだけども、単細胞ですよね、やっぱり。でこの第三の道をこちらは欲しいんだけれども、それがどうやっても出てこないんですよね。 でも絶対にどこかにあるはずだと思って、で多分こっちだろうと思ってこう山道を行き始めたら運の尽きですね。もう夜の8時ぐらいに出発したんですけれども、夜中の10時になって12時になってもですね、こうどこに行ってるかも分からなくなるわけですよね。そしておそらくこれから雪崩がいろいろ起こるとかなんとか言ってね、20箇所切断されてると情報は、いやでも私はまだ絶対行けるはずだと思ってですね、どんどんどんどん山の奥に行くわけですよね。これは地図によると向こう側に必ず通じてるから、そしてぶつかって雪止まりなんですよね。標識が出てないと思うと誰もまあ転がってるからいけないっていうところも出てくるわけ。そうするとですね、こんな帰るのにだんだん不安になってくるんですね。今までどこへ行ったのか分かんなくなって、この帰りをこちらの白浜にまで設定してもですね、で出てこないんですよね。そういう経験して、まあ、夜中人が過ごしてましたけども、その時ですねパウロのことを少しだけ経験しました。第二コリント の、これはパウロには笑われちゃいますけど、お前は自分がやったあの不始末を自分とか、ね、パウロと同じように考えるなんていうふうに言われそうですけども、パウロはですね第二コリント11章の23節を見ると自分の苦しい経験書いてあるんです。第二コリント11章23節彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。そのロープは彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、牢屋に入れられたって言うんですよ。まだ私は牢屋に入れられてません。また鞭打たれたことは数え切れないって言うんですよ。まだ一回も鞭打たれてないんです私。死に直面したこともしばしばでしたって、これはちょっとね1回ぐらい2回ぐらい、それからユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、これあの死にそうになるまでというのが39度っていうことなんです。40回打ったら死んじゃうっていうことが言われてまして、あの半死状態になるまでが39度っていうことなんです。鞭で打たれたことは3度、石で打たれたことは1度、断線したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともあります。一昼夜山の中を漂ったこともありますっていうのが私の経験でした。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、あの外国旅行行って盗賊に会ったりしてね、同国民から受ける難、もう仲間からねいろいろ言われる、異邦人から受ける難、これはまあ敵とは言わないけども遠い人々から、都市の難、都市の難って何でしょうかね、荒野の難、何でしょうかね、会場の難、偽兄弟の難、老子苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのかに、日々私の押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても怒る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますとこう言ってるんですよね。これがパウロの、苦しみの中の経験なんです。パウロはですね、こういう自分が大変だったよっていうことを言っている箇所はそんなに多くないんです。 こういう自分の苦しみの経験を一覧表で書いている箇所、ここはもちろんそうですが、まあ自分がっていうわけじゃありませんけれど、キリストにある苦しみっていうものから圧倒的な勝利者になることができるってローマ人の手紙8章で言っています。ローマ人の手紙8章というのはですね、クリスチャンが勝利の生活を歩んでいくその秘訣を書いた章なんです。ビクトリアルライフというかね、信仰生活がビクトリーにあふれている圧倒的な勝利者っていうのがローマ人の手紙8章なんです。でローマ人の手紙8章のその終わりのところで、誰が私たちをキリストの愛から離すんだろうか、離すものはないよと言ってるんですね。それでその困難というものを述べている箇所は8章の35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、困難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。でこういう事柄は私たちの周りにあふれているって言うんです。36節見ると、あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされた、もうあの死にゆくほふられる羊のようなんだということで、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、パウロは第二コリントで自分の経験を述べている、あの出来事背景にしているかようにローマ人の手紙8章で書いてますよね。そしてこういう中で37節、私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあって圧倒的な勝利者である。つまりこんな大きな苦しみ、どんな苦しみであっても圧倒的な勝利者になるんだよ、圧倒的な勝利者。まあなでしこジャパンは圧倒的じゃなくて、なんとかかんとかね頑張ったみたいですけど、もう圧倒的な勝利者だって言うんですよね。でこういう文脈の中で神様は全てのことを働かせて益としてくださると言ってるんだっていうことを申し上げたことがあると思います。あのね、全てのことは益となるっていうのはね、本当に苦しい時、困った時、もう敗北しかない時、どん底に追いやられ絶望の淵に放り込まれている時に、全てのことが働いて益となるっていう叫びを叫べるんですよ。また叫ばざるを得ないんですよ。物事が順調にいってる時はね、全てのことが益になるのは当たり前ですよね。それはもう、ああ神様ね、素晴らしい方だと、本当に祈りに応えられ、恵みの中で支えられ、やっぱり歴史を支配し摂理の御神であるってね、これ言えるわけですよ。でも病気になってみて、事故に遭ってみて、あるいは自分がまいた種の場合もあるし、まかないで向こうから課せられたような重荷もあれば、私何にも悪くないのにどうしてこんなことが私にってね思うような理不尽さの真っ只中にあって、全てのことが働いていく、なかなかねここに行かないんですよ。実はあの問題の真っ只中にあるときには、やっぱり、ね、あの人悪い、もう憎らしい、許せない、あるいはね自分ダメだ、絶望、こんな私だからとかね、必ずあの恨み、あるいはですね自分に対しての絶望感、しばらくはね人はみんなそういうところでね迷うんです。こん 時こそ信仰だってなかなか働かないんです。特にね、クリスチャンはクリスチャンの中でそれが働かない。クリスチャンの中でそれがなかなか働かないんです。やっぱりね、なんか仲間信じたいからですよね。やっぱり裏切られたくないからですよね。いろんなことがあるとね、神様がこれを言うようにしてくださるってね、思うよりね、直してあげなきゃとかね、これはね、私がね、正義感を持ってで修正しなきゃみたいなね、気持ちにどうしてもなる。私の経験ではそうです。でね、やっとそれも修正できないってことに気がついて、でもう神様お任せします。でもね、なんで神様はね裁かないんだろうか、自分にはね裁かないでくれってお祈りしてんだけどね、他の人はね、神様どうしてほっとかれるんだろうかなってね、正直思いますよね。正義であればあるほど必ず思うものなんです。自分にとって正義はねあるからね、どう考えたって私は悪くないと思ってんですよ。相手から見たら全く逆なんですよね。本当に不思議なんだけどね、全く逆を言われる。で、逆言われたって絶対自分はね、理屈がちゃんと立ってますから。そう言われはこういう理由、それはこういう理由、それはこうだから。もうね、いくらでも理由がもうくっついてるんですよ。くっついてるから、たとえ何を言われたって、非難は耳に入らない。本当にそういうもんだってことを自分は気がつきます。そして神様に信頼するなんていうところはとてもいかない。 その時はね。でもね、本当にダメだって気がつくことがあるんですよ。私も頑固だけどみんな頑固だってね。で、神様はこのことを通してきっと何かご計画と何か思っておられる違いない。神様のこれは歴史なんだ、見合わせなんだというところに目が止まるまでに時間がかかる。やっぱそれまで私の歴史なんですよ。私の行為なんです。あの人の歴史なんですよ。あの人の行為なんですよ。あの組織の、あのグループの、あのこの時代の流れの中にもういろいろそういうものがあって、そして自分はそれに一生懸命歯向かっているというか努力している。で、それ全部悪いわけじゃないんですよ。実は自分を反省することも、自分が正しいこともありますし、相手が間違っていることで直してあげて、訂正して調整してあげて、それを必要なこともあるし、また必要できることもあるし、それから確かにいろいろな事柄を人間的にね、努力した方がいいっていう事柄もたくさんあるんです。で、そういう経験があるからこそね、クリスチャンも当然そこで悩んだりいろいろするわけなんです。だけどそれができない時もあります。それからですね、やったとしても本当のところその背後に神様がおられて、神様が主権者であるってことを認めない限り、人間が人間をですね、教えたり強制したり、あるいは自分を誤って許してもらおうとしても、そういうのはうまくいかない。神様は何らかのご計画の中でこの苦しみを通して全てのことを益としてくださる、知っているという信仰がローマ人の時の8章28節なんです。その信仰があるから圧倒的な勝利者になるわけなんですよ。もちろんそれだけじゃありません。聖霊の取り出しって、御霊の取り出しっていうのがあるってね、8章25節26節その辺にあるじゃないですか。御霊の取り出しがあるんですよ。それから神様のご計画、 私たちをね召して、御子と同じ形に変えてくださるというご計画の中での歩みなんです。そういう流れが全てのことが働いて生きとなってくるということを知るとき、私たちはですね、いろんな出来事がキリストの愛から離すものにはならない、神への信仰から私たちは逸脱していくようなものにはならない、それらの中にあって圧倒的な勝利者になる。これがローマ人への8章のメッセージなんです。で、第二コリントの方はですね、圧倒的な勝利者という宣言よりもちょっとニュアンスが違うと思います。それはですね、むしろ苦しみの中で慰めを受けるという経験を証ししてくれているわけです。だから同じ苦しみにあってもですね、私はいろんな対処の仕方がある、いろんな神様のお取り扱いがあると思います。やっぱりこれ圧倒的な勝利者としてのね、経験させてくださる時なんだっていう時もあれば、私は慰めを受ける時なんだっていう経験もあると思うんです。で、本当に苦しんでる時に、あなた圧倒的な勝利者になるんだから大丈夫よってね、いうことでメッセージが届く場合もあると思うんです。そのメッセージを必要とする人もあるんだっていうことなんです。だけどね、かなりの人々は慰めに満ちた神が慰めてくださる、神様から慰められたものが私たちも他の人を慰めるんだ、その慰めの輪がですね豊かに広がってくるっていうことこそ素晴らしいことなんだ。第二コリントはまさにそういうために書かれたんだっていうメッセージなんです。それも必要な時がある、そういうメッセージを聞くべき時があるということです。私はですね、ある時娘と話をしていました。娘は実はスクールカウンセラーをやっていまして、いわゆるカウンセリングの、プロと言ったらいいんでしょうか。で、娘は私にですね、これはよく口癖のように言うんですが、お父さんはカウンセラーになれない、絶対にカウンセラーは不向きで、カウンセラーになったら失敗するし誰もカウンセラーを受けたいと思わないって。で、僕はですね、やんなことないよっていつもね心の中で、一応娘だからけども反論はあまりしないことにしてです、向こうは言いたいことも分かってる。いや、でもお父さんとカウンセリング来る人いっぱいいるよと、だってエロが出したカウンセリング来るもんねとかね、で娘の時行かないでしょとかね、だからね、いや僕会でいっぱいカウンセリング受けたいって来るよ。で、僕のところに来るときね、別に誰もね慰めを期待してこない、で慰めを期待して分かってもらって、そこから自分の力で立ち上がっていこうとね、行くように仕向けていくというか、それがカウンセリングだっていうのは娘のカウンセリング理解だからね、カウンセラーのスタンスだから。僕はね、その人は来ないでしょうね、だって僕はその人の中に力があるってことは信じてるけど、でもその人がどういうふうにするかっていうことをね、僕は教えてあげる必要があると思ってるからってこう言うんですね。彼女はその教えてあげるってことがいけないんだって言うんですよ。引き出さなきゃいけないって、だって僕は同じだと思うよってね、言葉は直接言わないけどね、引き出すんだからね、教えてあげる違った方法じゃないのって言うとね、だからお父さんと話するとね嫌なんだとか言われてねこういろいろ言い合うからね。でもね、言い合うとすることは分かると思うんです、おそらく。で、つまり圧倒的な勝利者に、ね、なることを期待して、そういう文脈の時はですね、私のような言い方の方が役に立つことがあるんですよ。いつもそうだとは限らないよ、役に立つことあるんですよ。だからね、そんなこと悩んでる、あんたね悩んだら悩んだらもう早くやめなさいよとか言ってね、それができないから悩んでるじゃないでしょうかっていうかね、それをやるから悩むからね終わんないんじゃないでしょうかとかね言ったりしながらね、なんかわけのわからない会話になっちゃう。でも 迷いに迷ってくる人がポーンと答え言われたら、あ、分かりましたって言ってくれる人もいるんです。そして立ち上がる人もいるんです。ただね、ちゃんと来る人は賢いから、私のところに来る時にはそういうふうに期待してくる。私もそう言ってるんですよね。私のところに相談に来るのは3分でお話をしてくださいと、立ってしてください。それ以上の人は瀬山先生のところに行ってください。3時間でも聞いてくださいますからって言ってね、瀬山先生あなたの迷惑だと思いますけども、でもですね、実際そうなんですよ。じっくり聞いてくださって、私はもう話し始めたとね、イライライラして、要するにあんた何言いたいのなんてね感じでね聞いているから、だからそういう感じにはならないわけですよ。しょうがないでしょ、私にいくら聞いたって、私医者でもなきゃ ねあなたに職業紹介してあげられるわけでもなければ、失恋の相手の男でもなければ、私は何にもあんたにできないよ、そんなことやってという心があるからね。だからそういう答えを言っちゃったら、カウンセリングを受けたいと思った時の中身によっては絶望しかありませんよね。だからカウンセラーを選ぶんです、みんなカウンセリングを受ける人で。私は皆さんがどちらの方向で苦しみを経験するかっていう時に、やっぱりいろいろあるっていうことです。少なくとも2通りあるってことです。苦しみを本当に慰めをね、受ける機会である、神体験の機会なんですよ。でこれはね、結果的にはキリストの愛から離れなくするんで、矛盾してないんです。で万事を益としてくださるということが、やっぱり慰めの背景なんです。そういう意味ではね、圧倒的な勝利者と神から慰めを受けるっていう経験とはね、もちろん矛盾しているわけではないんだけど、ある途中のプロセスにおいてというか、経過においてはね、圧倒的な勝利者なんだって言える時と、慰めを受けるっていう時はやっぱり状況違うと思います。私は慰めを受けるっていうのはね、まだ圧倒的な勝利者になっていないと思います、心理状態としては。だから慰められたいんですよ。圧倒的な勝利者になって経験したらね、人の慰めなんか虚しい、神様の慰めは素晴らしいけどね、というふうになります。そしてこの第二コリントは、私は実は慰めに満ちた神の経験なんだっていうことを知っていただきたいんです。神様ってね、本当いろんな側面を持っているんです。神様への敬仰の言葉、実はですね、神を体験するっていう本が昔あったんです。昔、今もあるかもしれません。あの本のテキストを読んだ時に私はびっくりしました。神様のご性質とか神様のお姿を表す言葉、あるいは、象徴のシンボルの言葉とかものですね、それはね、新約聖書、旧約聖書を通じて200以上あるって書いてあったんです。で結構一覧表書いてあったんですが、まあ、私もそれ全部調べて、あ、そうだなってこう自分で体験したわけではないんですが、まあ、とにかく200以上あるね。あの神の、うん、アブラハムは神様の友だって書いてあったら、友達だっていうのもいいじゃないですか。ね、ある人は神様の友達だなんていうのはね、よくないって言うかもしれないけど、ね、神は友達でもあるんですよ。あるいは何でもいいです。アドナイエレとか、アドナイニシとか、神様は備えたものとか、神様は旗であるとかね、あるいは神様は岩であるとか羊飼いであるとか、もう、ね、助けてであるとかって挙げていったら、200はちょっと無理でも20や30皆さんは思い浮かぶと思うんです。で、みんな神体験が違うので、そういう神体験をした時に神様の形容の言葉というか、神様を修飾する表現が出てくるんですよ。神様が備えてくれたっ っていうふうにアブラハムは経験したから、アドナイエレ、つまり神が備えたもと、こう思わず言ったわけですよね。備えてくださる神様。ダビデはやっぱり自分が羊飼いで、羊飼いが羊にするような気持ちで接してるのが神様なんだよってね、実体験してるから、主は私の牧者であってっていう言葉がぴったりくるわけですよね。そういう表現を用いたわけですよ。私は主は羊飼いであるっていうのはですね、私言いますよ、なんて言うんですか、聖書に書いてあるからなんですよ。私はね、羊飼いという体験してないんです。羊飼ったこともなければ、羊の気持ちになったこともなければ、わからないんですよ。ただ辞典かテレビかなんかで羊と羊飼いの関係なんていうのをね、読んだら、あ、そういうことかと言って、私は羊飼い、私には主は私の羊飼い、乏しいことはありませんとか言ってるわけで。でも聖書を書いた人はね、もう本当にリアルな神体験から神についてそういう言葉が出てきたんだってことを忘れないでいただきたい。だからイザヤという人が神様を言うときにはね、イスラエルの聖なる方って言ったんですよ。イスラエルの聖者って言ったんですよ。なんでイザヤがね、イザヤが独特なんです。エレミアが2回ぐらい言ってんだけどね、その他はね、イスラエルの聖者って普通言ってない。それイザヤがね、神殿で神様に会ったでしょ。でね、聖なるから聖なるから聖なるからと、こうそういうね、天使の声を聞きね、イスラエルの聖者っていう経験があったんですよ。で僕らもね、神様に対して似た経験をするとね、イスラエルの聖者っていう表現ができる、私にとって聖なる方っていうのは表現ができるわけです。でも同じ預言者のエレミアっていう人見たらね、イスラエルの聖者ってね、なんかイザヤの真似をして2回ぐらい言ってるような感じしますけど、そういうタイトルほとんど使ってないんですよ。エレミアってのはね、万軍の主、万軍の主、こう言ってんですよね。万軍の主って戦いの神ですよね。天上に軍隊がいてね、その天上の軍隊の、まあ、総大将が神なんですよ。でエレミアはね、なんで万軍の主って言ってるのか。エレミアに近い表現ね、新明記とかね、歴史書の一部は万軍の主、万軍の主って言ってるんです。だからエレミアが影響を受けた本じゃないかって多くの人が言うぐらい、万軍の主って言うんです。でなんでエレミアは万軍の主って言ったのかと、理由は簡単なんです。エレミアはバビロンの取り囲まれて捕囚になっていく、国が滅びていく、そういう中でね、イスラエルは戦いに負けていくわけですよ。そして捕虜になっていって、廃墟となっていって、そして絶望の淵に追いやられていく、そういう悲しみの預言者だったわけです。彼にとっては万軍の主こそ拠り所であり出発点である。やっぱりそこに帰っていく以外に、彼は神体験が他の神体験では不十分だったんです。主は私の羊飼いって言ったんじゃやっぱり違うんですよ。ダビデとはイスラエルの聖者と言ったイザヤとも違うんですよ。神体験がその人のタイトルを表す。200ぐらいあるのかもしれないと思ってですね、できればこれから神様についてのタイトルね、なんか気がつくたびにカードでも作ってみてね、そうするとね、私たちの神体験が豊かになるってことを知ってください。で自分に一番ぴったり来るっていうのがね、それでいいんです。私は教会学校の子供たちにぴったり来る神様ってあると思うんですよ。夏のキャンプでお話しする教会学校の子供に対してぴったりする神様を教えたらいいと思うんです。そうでしょ。 ね、子供たちに万軍の主を知りなさいなんて言ったらね、なんか軍国主義の教えてるような感じになっちゃうわけですよ。今の子供にそんなこと教えなくてもいいとは言わないけど、神様の側面として教えることは必要だけど、でも今の子供にとってね、私にとってのイエス様でいいわけですよ。主我を愛する、主は強ければ我弱いことも怖いことあらしってね、いいんですよそれで。なぜならその人が必要とする神体験、他のことが起こってきた時には他の神体験のタイトルが必ず必要になってくるし、それは経験していくことなんです。で、聖書はそういうことをした人々の神体験者の書いたものだから、その豊かな神様を味わっていくって。じゃあここでは何という神様を教えているのかといったら、3節、私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神、すべての慰めの神、これがこの第二コリントの神のタイトルなんですよ。すべての慰めの神。だから第二コリントの7章を見てください。7章の6節、しかし境地したものを慰めてくださる神はって書いてあります。境地したものを慰めてくださる神、これが第二コリントの神のタイトルなんです。すべての慰めの神で、私は慰めを経験することが大切だ、その状況に人は置かれる、それが苦しみの時なんだっていうことです。先ほどこのクラスが始まる前に、ね、一人の方のご病気っていうことの報告がありました。実は私今朝メールを受け取って、何人かの方々、大野教会の話ですが、病院に入院しています、それから、今こういう状態です、私もスタッフのメンバーなので、スタッフに入るメールが全部入ってくるんですね。なぜそういうメールがスタッフの間、まずそれだけですけれども入るのか、それ見たスタッフはですね、すぐに飛んでいくんですよ。誰かが飛んでいく、いっぺんにみんなが行くことはいけないけどね。でもとにかく慰めに満ちた神の、神様からの慰めが必要なんだけど、そのことはまたその慰めの神を教えてくださるクリスチャン、人を通して知ることがある、それがこの第二コリントの最初のところですね。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができる。それは私たちキリストの苦難があふれているより、慰めもあったキリストによってあふれている。私たちが苦しみに遭うのは、それはあなた方の慰めと救いのためなんだ。もし私たちが慰めを受けるのは、それもあなた方の慰めのためで、その慰めを私たちが受けている苦難と同じ苦難に対して力をあなた方に与える。つまりクリスチャン、お互いの間における慰めということが神様から受ける慰めの背景にある、あるいは結果としてある、目的でもあるということが分かるわけです。だからクリスチャンたちは、悲しみの中にある人たちを神様の慰めを伝えていく、管としての使命を負わされているっていうことなんです。これは本当に素晴らしい。私はパウロは別にですね、万軍の主はこうせられるなんて言わなかった、イスラエルの聖女はこう言われるって言わなかった、まあ、牧者はこう言われるっていっぱい言ってますけど、そうするとですね、パウロにとっては慰めの神、慰めにあふれた神、満ちた神、これがとっても大切なメッセージだったんです。なぜでしょうか。パウロ自身が 苦しみを、大きな苦しみを経験して慰めを受けていたから、そして兄弟姉妹から慰めを受けてたんですよ。パウロはテトスが来たことによって慰められたって言ってるんです。あの人間の慰めいらないっていうのは本当の意味では正しいんだけど、あのそんなに簡単に言えないってことを知っておいていただきたいんです。私たちはやっぱり人の慰め必要なんですよ。人の励ましが必要なんですよ。それが全くなくても大丈夫っていう人はいるかもしれないけれども例外だと思います。神様はそう作ってないんです。私たちは自分が慰めを必要とするからこそ他の人に慰めることもできる。そういう意味でね、慰めを受けた人ほど他の人を慰められる資格があるとも思います。またしなければならないとも思います。もし悲しんでいたり困ったことがある人がいたら、ね、すぐに私は飛んでいくことが、あるいはメールを書くことが、あるいはね、お手紙書くと、お電話することが、私はクリスチャンのね、素晴らしい証であり信仰の交わりだと思います。苦しみの時ってのはね、タイミングが非常に大事だってことを知ってください。タイミングが非常に大事。あの苦しい時にね、励まされることは、苦しみもやがてね、何らかの形で薄らいでいったり解決していくんですよ。そうするとね、大事なタイミングを失ってしまう。私は牧師をしていて、このことが一部失敗の大変大きなことでした。もう一つの失敗、それは言葉の失敗です。政治家じゃなくてもね、やっぱり言っちゃいけないことってあるんですよ。でね、言ってる本にはね、何の気なしに深い意味もない、実際悪意なんかほとんどないんですよ。どの言葉を言った場合でも、大臣を辞める場合でもね、それはこういう意味でしたって説明すれば、大抵説明すればそうだったよな、私もそういう状況だったら言うかもしれないなってね、みんな思い浮かぶような言葉なんですよ。でもいけないんですよ、やっぱり。それは取り返しのつかないね、やっぱり言葉なんですよ。時と場合によってはね、それは致命傷になってしまう。タイミングを知ることとですね、それからあの言葉行動ね、それのふさわしくないことをやってしまったら、それは取り返しがつかない。やっぱりね、余分なこともあります、時にはね。からそこまでは踏み込んでもらいたくないという時もあるんですよね。しかしもっと近づいてもらいたいと思っていることもあるわけですよ。それはあくまでも相手を中心に常に考えることなんです。私の時間とかね、私のスケジュールとかね、私のいいとか悪いとかってことじゃなくて、一体何が本当に大事なのかということですね。私はこの前、和歌山に行った時にね、新宮と木の本には行こうと思ったんです。でも、生き物と勝浦っていうところに私は、初めから行かないように決めてたんです。そこは行きにくかったこともあったんです。なぜかと。その生き物と勝浦を牧会している先生、稲葉先生っていう先生が、一生懸命その前の日も、その日まで行こうと思ったけど、行けなかったんです。私が仮に言ったらどうなるでしょうか。決して良くないんですよ。そこの牧師さんが言って、そして牧師さんが慰め、牧師さんが励まし、牧師さんはね、行けなかった、単車で行ったけど行けなかった、数時間後に私だったら行けるかもしれないという情報もあったんです。でもこれを行くことは私は間違ってる。稲葉先生が行く、私が稲葉先生に今日は行けるかもしれません、行ってあげてくださいっていうのが大事なことなんですよね。私が直接一之野の信徒の方や勝浦の信徒の方に言ったら、ああ中澤先生は素晴らしい先生だ、こんな東京からわざわざ来てくれたね、こん中で稲葉先生はね、来ようと思って単車でまで来てくれたけどね、半日早すぎた、 だから来れなかったと。それで終わっちゃうじゃないですか。それをやってはいけないんですよ。私は牧師を訪問してもいいけれど、その先生を訪問すべき信徒を訪問することは私に許されてないわけですよ。そういうことが私たちにとって大切なんだっていうことなんです。だからタイミングも、どういう行動、どういう言葉を言うかも、やっぱり私たちは神様の慰めを伝える時にも必要なことがあるということなんですよね。今日はそのことを深く覚えながら神様にお仕えしていくことにしましょう。じゃあ黙祷したいと思います。